皆さんこんにちは、草野美希です。
宮崎哲郎です。
オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップ、ビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックは、接点にはどうしても人間らしさがにじみ出るメディア、AI、デバイス、ファッションのインターフェースについて話していきたいと思います。前回に引き続きですかね。
そうですね、
はい、
はい。前回はインビジブルコンピューター、消えていくコンピューターみたいな話とかから始まって、最後にインターフェースを言語みたいみたいなの話をしたと思うんですけど、はい、今日は、主に2つの、カテゴリーでインターフェースについて話して、最後はもうちょっとそれがどうその全体的に、影響を与えるのかっていう話をしたいんですけど、まずはそのメディアの話をして、で次にもうちょっとチャットボット系の話を、していきたいっていう、ところなんですけど、
はい、
まずメディアからいきますと、メディア業界の進化っていうのはいろんな意味でインターフェースの進化でもあるかなと思っていて、インターネット前の時代ですとやっぱり新聞とかの時代ですと、やっぱりメディアがディストリビューションを抱えていたからこそ、全部のアテンションが新聞にあったと。なのでそれに合わせて新聞は割と自分なりのインターフェースを作れたんですけど、インターネットで特に SNS によってそこがだいぶ変わってきていて、そうそう、アテンションとディストリビューションがインターネットと SNS 側に寄せられたの で、 でそれによって、メディアが、コモディティ化して、でそうすると何が起きるかというと、そのより外部から頼らないといけない、
外部
そのディストリビューション先を、
あ、
なんで SNS からディストリビューションが必要になってくるとか、その自社サイトにトラフィックとして、
ああ、だってツイッターだったらなんとか新聞の投稿をもっと増やしてほしいみたいな、公式アカウントを増や
すみたいな。そうですね、結局メディア企業からすると自社サイトに全部持っていきたいわけじゃないですか、はい、自社サイトで広告とか出したり、場合によってサブスク提供したりするので、そうするとただ全員がサイトに来てくれないので、そうするとその外部からより人を引っ張ってこないといけない、
はい。
ただ、で、それがいわゆる SNS とか、他のサイトからになるんですけど、そうすると、そのサイトに合わせた、その SNS に合わせたコンテンツ作りをしないといけない。
Twitter とか TikTok に合わせた、プラットフォームに合わせたみたいな。
それでなんか動画のフォーマットを変えたりとか、
はい、
そもそもニュースの、ニュースより短くしたりとか。
確かに。
でこれの多分ピーク時が、草野さん覚えてると思うんですけど、分散型メディアっていう言葉がすごい流行った時期があったんですけど、バズフィードの時代ですよね。
バズフィード、あれなくなっちゃいました。
バズフィードはニュースが
なくなりました、ね、ニュースがなくなっちゃった。
あとナウディスとか、自社サイトを持たないメディアですよね。なんかいろんなサイトに、いわゆる分散して、でそれでアテンションを集めると、いうパターンだったと思うんですけど、本当に自社の、当時はホームページがなくて、それでアテンションを、集めるっていうインターフェースを作ってたんですけど、その時代からだいぶ変わっていますと、今は、
はい。
もしかしたらその今ですと、今まで以上にホームページ、のインターフェースが重要になるかもしれないと。
やっぱ自社サイト必要なんですか？
はい、必要になり始めてるかなっていう話が出ていて、これは、いろんな面でそうなんですけど、最近、プレスガゼットっていう、いわゆるニュースサイトとかの情報とか集める、ところが、チャートビートっていう、僕と草野さん前職の投資先ですけど、そこと、一緒に連携していろんな データを集めて、それでどうメディア業界が変わってるかっていうのを、調査したんですけど、はい、チャートビートからは、1350社の、ニュースサイトから情報を集めた結果、 2018年1月、なんで5年前ですね、うん、5年前ですと、27% なんで約3割弱の、ページビュー、PV 数が、外部、まあ、特に SNS で特に Facebook から来てました、
ね、うーん、そんな感じする。
でその27%が、2023年4月時点、
はい、
なんでその5年後、まあ、今年ですね、今年ですと 11% まで落ちてるんですよ。
SNS からがですか？
SNS、まあ、特に Facebook から。
へえ、それは意外ですね。
でもこれ考えると、はい、Facebook のインセンティブとか Twitter もまさにそうなんですけど、からすると外部サイトに行かせないっていうのが目的じゃないですか。
うん、ちょっとアプリに滞ってほしいですもんね。と
そうですよね、広告、はい、Facebook としては広告でマネタイズしてるわけなので、なのであんまり行かせたくないっていうところで、彼らとしてもよりニュースの、コンテンツを出すよりもよりその Facebook 内で投稿した動画をよりフィーチャーしたりとか。
なるほど、なるほど、確かに。
それによって結構影響されてるんじゃないかと。
確かに動画、そっか、そういうことか。
そうですね、リールズを出した方がFacebook としてもエンゲージメントが高まりますし、マネタイズにもつながりますと。
確かに。
で、あの草野さんがさっき話したそのバズフィードの、ニュースがニュース部門があのクローズしたっていう話も、
はい、
結構ここに ここが影響したんじゃないかっていう言われていて、特に Facebook からの、訪問者数が2021年の4月、なんで3、2年前ぐらい、ですと月次で26万、ビジット、訪問回数があったのが、それが半減してるんですよね、今年の3月で。なので明らかに、Facebook は、ニュースサイトに、トラフィックをそこまで送ってませんと。
やっぱプラットフォームは強いですね。
強いですよね。
そういうことか。それいいんだ。それいいんですか。まあそっか、
フィード、まあ、結局プラットフォーム側の判断なので、
うーん、
それに従うしかないですよね、ニュースサイトとしては。でも最近ツイッターでもあったじゃないですか、やって 一瞬で取り戻しましたけど、サブスタックをブロックしたじゃないですか。
ありましたね、ニュースレター
。なんかサブスタックのリンクとかが貼ってもなんか全然出てこなかったりとかありましたよね。
それは確かに怖いですね。
めちゃくちゃ怖いですよね。なんでそこの明らかに SNS 側としてはその外部サイトに行かせたくないっていう雰囲気が出ているっていうところと、あとはまあこの AI のシフトですよね。 AI のシフトで何が起きてるかというと、やっぱ検索から来る流入が結構影響されるんじゃないかと。
Google 検索とかそういうことですか？
まさにそうですね。で、これを実際、数字で見ると、例えばバズフィードニュース、まあもうシャットダウンしちゃいましたけど、バズフィードニュースの、その、に来てる人の3割が検索から来てるんですよ。
ああ。
で、これってなんか異常な数値ではなくて、ニューヨークタイムズも、これは多分全部シミラーウェブとかの数字とかだと思うんですけど、ニューヨークタイムズですと 32% のトラフィックが検索から来ていて、
うんうん、はい。
ウォールストリートジャーナルですら 25% 来てるので、で、これは、チャートビートの競合のパースリーっていう会社が、2500社の、デジタルメディアを、調査したときに、だいたい3割弱 29% のトラフィックが検索から来てるっていうところを、調査しているので、まあ、そこが、まあ、ゼロにはならないと思うんですけど、例えば半減したりしてしまうと、そこで一気に全体の 15% のトラフィックが消えるっていうことになるので、
それが AI に置き換わるかもしれない
。それがいわゆるその例えば Google Bard で検索してしまうと、そこで答えが出ちゃうっていう。
ああ、なるほど、すごい新たな。
サイトに飛ば、うん、
なんか流入ですね。それはなんか SNS と検索と、ね、なんか直接行くみたいなのが今まででしたけど、なんか新しい AI、うん、なんかバードで 輸入してくるみたいな、まあ、それも検索っちゃ検索なんですかね。
まあ、いわゆるそこで止まっちゃうっていうのが一番嫌なポイントですよね、メディア企業からすると。そこで答えが出てしまうとサイトに行かずにそれで満足しちゃうっていう。
サマリー出してくれますもんね。
そうですそうです。しかもそのニューヨークタイムズのソースを使って、でなんで一応ニューヨークタイムズとかウォールストリートジャーナルは多少なりもしかしたらそのデータを、その記事データを提供するからお金をくださいっていうのは言えるかもしれないんですけど、ただおそらく、その実際にユーザーがサイトに来るよりは価値がないので、それって、なので今まで以上にそのメディア企業としてはその自社のブランドを作るっていうのが今まで以上に重要になってくる。
それは直接来てもらうためにってことですか。
まさに。
めっちゃ厳しいですね、それ
めちゃくちゃ厳しいんですよ
どうソースの提供者にしかならないみたいなのってちょっと虚しいですよね
大変ですよね。
大変だし、なんか、その書いてるジャーナリストの人とか、編集者ライターの人になんか、って思っちゃいますよねまあ、使ってる側からしたら確かに見やすいっちゃ見やすいのかもしれないんですけど、難しい問題だな。
まあやっぱりどうしてもコモディティ化してしまうとそうなりがちですよね。なんでまあサブスタックとか、よりあのお客さんユーザーと直接関係を持つっていうのが今まで以上に強くなるっていうところで、なんで、まあ、ニューヨークタイムズとかも、ダイレクトのトラフィック、まあ、直接ニューヨークタイムズに行ってくれる人が 59% とかいるので、
うわー強い、やっぱり。
そうですね。でウォールストリートジャーナルも 58% で、ちなみに他で見ると、VOX が 40%、 アクシオスが 40%、 ポリティコが 50% とかなので、まあこういう多分少なくとも4割以上は欲しいっていうところ、だと思うんですけど、
はい、
でもまあこれから多分 SNS とか、まあ、検索からの流入が減るっていう中で、どういうふうにプラットフォームとしてはあのメディア企業、としては、どうそのプラットフォームを頼らずにユーザー獲得をできるかっていうのをすごい考えないといけない時代になってくると。
どうしたらやっぱブランド力、
いやでも結局その直接関係性をどう作るかっていう話なので、まあ、そこがブランド力とかも、含めて、だと思うんですけど、なんか多分ここでの、まあ、ここも、なんかその、頼る時期があって、頼らない時期があるっていう、そこの、まあ、上がり下がりだと思うので、
はい。
まあ、今は、どちらかというと、ダイレクトな、関係性を持つのが重要なんですけど、その、全体的にデジタルの領域ですと、間に入られると、長期的にやばいっていう。
短期的に見たらそんなじゃないけど
そうなんですよ。短期的に見ると、すごい安くディストリビューションできるってなるんですよ。なんで結構そこで一気にユーザー獲得できたりとか。
例えばどういうことですか。
例えば Facebook を活用すると一気に Facebook がいろんなところに拡散してくれるので、すごい安くいろんな人にリーチができるってすごいいいねってなるんですけど、彼らがいわゆるフロントエンドになっちゃうので、
今Facebook、
彼らが顧客とのインターフェースになっちゃうんですよ、ね、でそうすると長期的に勝てなくなるんですよ。
なるほど。
でもこれっていろんな業界で起きて、いて、結局フロントエンドにならないとコモディティとしか見られないので、あとはもう Facebook が自分のコンテンツを押してくれるか、他の他社のコンテンツを押しても同じことになるので、
それに Facebook とかにも投資はしつつ自社のブランド力をつけていくみたいなのがいいんですか。アプリ出したりみたいな。
そうですね。まあそこ難しいですね。アプリを出して本当にダウンロードしてくれるかっていうところはあるんですけど、でも本当にそういう形でそのどういうふうにダイレクトに、その Facebook を通して来てもらわずに直接来てもらうか。でそれってもう本当にただただ大変な作業なので信頼を得ないといけないですし時間かかりますし、なかなか厳しいところなので、 まあでもなんかこれっていろんな業界で起きたなっていうところですね。その間に入られて、でそこで一瞬は短期的にディストリビューションとしてはすごい良かったんですけど、後々、悪影響がある、っていうのは、もうガーファのもう戦略なのでこれがあの間に入って無料でディストリビューションを配るっていうのは、なんで Google と Facebook は、メディア企業ですよね、それでコンテンツをコモディティ化してニュース事業を、めちゃくちゃ今危機的な、立ち位置にさせたのは、でリテール業界ですと Amazon ですよね。
なるほど。
あの間に入って、で彼らがプラットフォームになって、で彼らが例えばあのベーシックスとかホワイトあのプライベートレベルとかのブランドを出すと、まあ、他社を、潰したりとか、してしまうっていうところもありますし、アップルに関しては、あのアプリストアとかそうですよね。
あ
そこの間に入って、で彼らがコントロールすることによって、まあ、それこそ Facebook がすごい影響されたと思うんですけど、あの彼らの一つの小さいアップデートによって、業界を全部変えてしまう。
プラットフォームにあんまり依存しない方は、依存しない方向性も考えないといけないっていう感じな、まあ、
うんうん、結局プラットフォームを使うっていうのはディストリビューションを一時的に取れるものっていう風に考えるべきっていう。なんでまあ、それこそあの D2C 業界とかですと Facebook、Instagram の広告とかも同じだったと思うんですけど、
はい、
一時的にそれを使っていろいろユーザー獲得ができたんですけど、今はそれが使えなくなったのですごい大変な時期になったっていう、話もそうですし、直近ですともう SaaS とかですよね。
SaaS
その、まあ、最近そのリンディの話もしましたけど、その、AI がその SaaSとの関係、 SaaS とユーザーの関係性の間に AI が入ってしまうと、そこも結構、厳しくなるっていう、いわゆる SaaS がコモディティ化される時代が今後来る可能性があるっていう。
余計プラットフォームというか大きい企業めっちゃ有利じゃないですか。
めちゃくちゃ有利です。
スタートアップ勝てる？メディア企業勝てますか？
まあでもその逆にその間に入るっていうのをスタートアップがやるっていうところですよね。
まあ逆に、
はい、そこに入れると、逆にそこのディストリビューションを取りに行けるので、なんでまあそこの多分その誰がインターフェースになるかっていう議論をすごいしないといけないっていうところですね、
ユーザーにとって。
はい。
あ
でそれってそれが Facebook とか Google とかそのプラットフォーム側であれば、そこに力が最終的に寄せられてしまうので、その、そのサプライ側に寄せすぎると、それがそれこそコンテンツとか リテールブランドとか、SaaS もそうかもしれないんですけど、そこに寄りすぎるとその間をのインターフェースを取られてしまうと、最終的に一コモディティにしかならないので、そうすると競争がどんどん出てくる中で、めちゃくちゃ厳しい戦いになる。でそこに関してどういうふうに、まあ、あのブランディングするのかとか、直接的な関係性を、作る、もしくはその自ら間に入るかっていう、ところだと思うんですけど、メディアに関しては、一つそのブランディングの、まあ、やり方としてあるのが、あのアンビエントメディアっていう一つのコンセプトがあって、
はい、
これが、まあ、この戦略を取ってるのが、チェダーっていう、サービスとか、だと思うんですけど、
動画ビジネス進行メディアですね。買収された、
そうですね、あの動画で、あのなんか動画版、なんかブルームバーグのなんか動画版みたいな感じですよね。
でもなんか本当にブルームバーグも動画やってますけど、それよりも若いキャスターで、なんか、あの、もう少し若者世代向けみたいな感じの PR の仕方してましたよね。若いキャスターをもっと使ってやっていくぞみたいな。
そこが、そこの、あの、社長、ファウンダー、ジョン・スタインバーグさんっていう方なんですけど、彼が、この、あの、チェダーを作るときに、そのアンビエントメディア、として、立ち上げたっていう話をしていて、 で、このアンビエントメディアっていうのは、そのアンビエントミュージックは、
はい、
多分皆さん聞いたことあるかもしれないですけど、その背景音っていうんですかね、なんか、
なんか歌とか入ってない環境、環境音みたいな、
はい、なんか本当になんかバックグラウンド上になんかちょっと聞くみたいな、
うん、
でもなんか別になんかそれにすごい集中してないっていう、
うすら流れてる系の音楽、
そうですね。なんで、あの、ながら聞きとかが、まあ多分一番近しい言葉になってくると思うんですけど、結構アメリカですとアンビエントメディアっていっぱいあって、
はい、
特にその動画系とかですとテレビ、特にニュース系ってめちゃくちゃアンビエントメディアが多くて、
そっか、アンビエントメディア、あー、なるほど、ながら聞き、あ、そういうことか。アンビエントミュージックっぽいものか、はい、あれはミュージックですね、確かに。アンビエントメディア、
そう
か、ラジオみたいな。
あ、そうですね、ラジオみたいな。あ、ラジオが多分一番なんか分かりやすい事例かもしれないですよね。
車で流す FM のみたいな。
ちょっとノイズとして、なんかちょっとは聞くんですけど、
はい、
なんかそれに別に全集中してるわけではないっていうところで、あの、結構レストランとか、草野さんはアメリカ出張とか行った時とか遊びに行った時に見たことあるかもしれないですけど、結構レストランで、音をつけずになんか字幕付きでニュースとか流してるレストランとか場所って結構あるんですよ。
確かに。
それもなんかとりあえずそこにあって、なんか多少何人は見たりするんですけど、
うんうん、
でもただなんかそこにあるみたいな、
その
背景の一部としてあるっていう、はい、感じで、あと朝の情報番組とかは結構、アンビエントメディア扱いする人が多いですよね。なんか朝のルーチンとしてそれを取り付けて、別になんか全部聞いてるわけではないんですけど、たまに聞いたりとかたまに見たりとか、でもなんか常につけてるみたいな、
はい。
で、これの、まあ、音声版で言うとポッドキャストですよね、まさに我々がやってるような。
でも本当日本ラジオとかそうですよね、朝の。
うんうん。なんかこのアンビエントメディアっていうのは、それこそあのテレビ番組とかも結構、アメリカの場合だとそうなんですよね。
へえ。
僕も結構起業家とかと話してる時によく、あの、こういう、まあ、たまにこういう会話とかになるんですけど、その仕事をしてる時になんかフレンズとかシンプソンズとか、ビッグバングセオリーとか、なんかそういうのを常になんか、あの、つけながら仕事してるみたいな。
あ、でもいますよね。なんか一つの画面で何か映像流しながらやるみたいな、映画流してる人とかもいますもんね。
あ、それと全く多分同じ、ことだと、あの、思うんですけど、あの、なんかそれが背景にあるのがなんか一個の習慣になるっていうか、で、なんか結局それの一つの課題っていうのは、なんか例えばそこで広告が流れてもコンバージョンは全くないですと。
ああ、確かに。
でも、あの、その、なぜかそれを常につけてるからこそ何かしらつながりを感じてくれる。
ああ。
なんかそれはなんかすごい面白いインターフェースだなと思っていて、このアンビエント化するっていうところ
は。確かに。なんかそういうメディアあります？宮武さんにとって。ながら聞きとかしま、なんていうか、ながら見みたいな。
いや、音楽になっちゃいますね、僕の場合ですと。
それって音楽もアンビエントメディアに、という認識で、
音楽も入るとは思いますね。はい、
確かに。音楽は
草野さんとかないですか？
ああ、でもドラマとかはたまにありますね。なんかそれ集中しないためにもう知ってるやつを流しておくとか、あとでもラジオとかはたまに、あの、聞きます、朝とか。なんか別に交通情報とか知りたいわけじゃないんですけど、なんか鳴ってると朝だなって気持ちになるっていう。
あ、でも確かに草野さんが言うように、なんかその、なんか知ってる、なんか前見たことあるなんか番組とかを、かけてご飯食べるときはあります。
ああ、それはじゃあながら聞きってことですか？それもフルで聞いてます？
そうです。なんか、いや、全て聞いてないので、逆にその全く知らないものを つけてしまうとそれにすごい集中しないといけないので、
ああじゃあアンビエントです、ね、
食べれないっていう、
うん、
はい、なんで確かにそういう意味だとアンビエントですね、
うん、
でもなんかこのなんかその親近感をある意味作れるっていうのはなんかそのつながりを作れるっていうのは一つのブランディング効果につながると思うので、
なるほど、
なんかそういう意味だとなんかそういう取り組みをやっていくメディアっていうのは今後増えるかもしれないなと思いました。
それってなんていうか自らアンビエントメディアになっていくのって結構難しいのかなと思ったんですけど、その朝に必ずやってるとか、うん、もうすでに見たことあるコンテンツであるっていう、うんうんうん、なんていうかユーザー側の状態とか状況によってな気がしたんですけど、どうやって作り出すの結構難しくないですか。朝の番組を選べばいいのか、そういう習慣的な、
そうですね、習慣的なものとか、あとはその結構そのネタとか多分カテゴリーにもよるのかなと思うので、多分やっぱり情報系ってアンビエント化されやすかったりとか、
なるほど、
逆にオフトピックはちょっとやりにくいのかなと思うので、
あえも情報系
深掘りしすぎると逆にその例えばこの話の10分前の話を聞いてないと今が分かんなくなっちゃったりとか、
あーそっか、確かにラジオってそういうその特に分かんないです、アメリカのラジオ分かんないですけど日本のラジオとかだと本当に何十分おきにこうコーナーの説明とか、
うん、
今こういう話してます、ね、なんか分かりやすいですもんね、いつ聞いてもなんかついていける感じがして、
いい具合のライトさですよね。
ライトですね。
だからそこが多分すごいアンビエントメディア化しやすいものなのかなっていうのを思いました。
ポッドキャストってでもアンビエント化しにくいですよね。そう考えると。なんか。
深掘りしすぎるとそうですよね。だから本当に種類によってそのポッドキャストに関してはカテゴリーとかその話すネタによってだと思いますね。まあ、でもなんか後々その人の声がとかとなるとなんか全然できると思うんですけど、ただやっぱり新規のユーザーにとっては多分内容っていうところですね。
なるほど。
まあでもなんかメディアとかですとこのそもそもインターフェースをコントロールしましょうっていうところからその中でまあどういうふうに関係性をより深めるのかっていうところなんですけど、まあこのもう一つ一方であるのがこの AI 生成技術っていう新しい時代が来ている中で、その中でまあ明らかにその違うインターフェースっていうのが出始めていると思うんですけど、それこそランウェイ ML っていう、まあテキストから動画に変える、AI 生成技術のスタートアップの社長が、あるツイートを出してたんですけど、そのツイートの内容が、まあ、今までの過去10年間そのクリエイティブのツールが基本的に改善しかされてないですと。
いいじゃないですか。
いやそれ以上の進化がない。
なるほどなるほど。
なんでまあ具体的に彼はアドビのサイドバー、
ああ
なんか例えばあのこの
塗りつぶしとか消しゴムみたいな、
そうですね、そういうボタンがいっぱいある、はい、サイドバーの進化をなんか見せたツイートがあって、基本的に変わってないんですよ。
まあ確かに、
まあ同じようなサイドバーがありますと、まあ多少なり機能とか変わってますけどっていう、ところで、で AI はこれを完全に一つのテキストボックスに変えましたと。でそれはかなり、めちゃくちゃ変化されたインターフェースですよねと。
話ちょっとそれますけど、チャット GPT のアプリの UI いけてますよね。
どこがいけてると思うんですか。
なんか使いました、
使ってます。
入力したらこう、その入力、あのチャット GPT が入力してる時になんかこう振動するというか、ボコボコボコってこうタイプしてる時にこうスマホがこうバイブするのめっちゃいいなと思って。なんかちゃんと打ち込んでる感があるじゃないですか。なんかすごい可愛いなって思っちゃって、はいはい、あとなんか、まあ、UI もシンプルでなんかすごいいいなと思いました、うんうん、すごい素朴な話ですけど、
いやでもなんかそういう、でもそれこそ前回話したそのアップルのそのパッケージのあの最後の摩擦の話とか、
うん、
そういう細かいところがすごい重要ですよね、
うん、確かに。
なんかやってる感があるっていうのってすごい重要じゃないですか。
すごいやってる感ありますよね、あの UX というか打ち込まれてるっていうタップしてるみたいな感じがして、すごいなんか可愛い可愛いなんかUI だなって、それだけです。
いやいや、あのでもそういうのってすごい重要だと思うので、うん、逆になんかなぜ他のなんかアプリってそういうのってやってないんだろうって思いますし。
あ、 US のでもアプリ結構多くないですか、ああいう振動な、
うんうん、
モーションによってこうバイブレーションあるみたいなパターンすごい多くて、
日本人が嫌うんですかねそれって。
いや嫌うわけじゃないと思うんですけど、なんかそんなに必要とされてないんじゃないですか、情報とか分かりや、どうだろう、いいアプリとか、いいアプリっていうかそういうアプリもたまにありますけどねその
うん、
リアクションによって。
なんか特に日本もすごいデザインこだわる人たちって多いので、でもなんか そこ、まあ、もしかしたら日本の場合ですとなんかその こだわるポイントがすごい限られてるっていうか、そのすごいフォーカスされてるかもしれないですよね。
うん、
そのソフトウェアのインターフェースのみとか、なんかハードウェアはハードウェアのエキスパートがいて、
どうなんですかね、ちょっとそれは。
なんか、うん、まあ何かそこら辺 あの細かい何か UI のポイントっていうのはすごい重要だと思うので、
はい、
まあ何かこういう何ですかね、このテキストボックスに変わりつつある時に、まあ、いろんな人がこれが何ですかね、今後のなんかベースのインターフェースになるみたいな、この一つのテキストボックスか、うん、なんかどのアプリでもなんか一つのテキストボックスから始まって、
うん、
そこで何を、やりたいのかっていうのをあのタイプして、そこで、いろいろそこから回答が出てくると、
はい、
いう話があるんですけど、これはどう思います？これがなんかこのチャットボットとか、そういうものがなんかまあいわゆるそのなんか 最終的なっていうか、まあこれからのなんかメインのホームファクターになると思います？
いやでもなんか個人的にはその画像生成とかもそうですけど、検索もそうですけど、はい、なんかそれすごい検索する側のスキルがめちゃくちゃ必要とされていて、私はちょっと難しいなって思っちゃいますね。
あ、何をタイプするべきなのかとか、なんかそのプロンプトの作り方とか。
そうですね、自分が求めてるものをあのちゃんと AI に伝えるというか、入力するみたいなのって、うんうんうんうん、なんていうかそれもスキルなのでっていう意味だと、うんうん、もう少しユーザーに優しいというか、なんか設計はできるんじゃないかなって気はしますね。やっぱ結局人間って自分で考えて入れるというよりは提案されてみんな方が分かりやすいじゃないですか、
うんうん、はい、
だからどうなんですかね、どう思いますか。
いやでも全く同感で、あのそれこそなんかこのチャットボット、いわゆる一つのテキストボックスだけのものっていうのはこれは違うなって思ってますし、それこそあの GitHub のリサーチエンジニアの方がこれについて記事を出してたんですけど、
はい、
彼女が言ってたのが、そのいいツールというのは、あのもう見た目から何に使われるかが分かると。
ああ。
で、まあこれはちょっとリアルなものを、事例として出してるんですけど、いい手袋、は、どういうふうに使われるかっていうのはすぐに分かりますと。で、まず、いわゆる手が入る形になってるので、なんでまず 手を入れるっていうのは分かりますよねと。
そうですね。
まあ、でも それってでも重要じゃないですか。
うん、確かに確かに。
で もう一つあるのが、その作られた素材によって何に使うかが明確になるじゃないですか。
うん、
例えばゴム系のものとかだと、なんかその化学用品を扱うのかなとか。
うん、
なんかレザーですともうちょっとファッション要素なのかなとか。
確かに。
なんかそういうその意味合いとかコンテキストをフォームファクターに、入れ込んでるっていうのがすごい重要で、でそれを普通の一つのテキストボックスと比べると、テキストボックスの唯一何をするべきかっていうのを分かるのは唯一 なんかあのテキストを入れることしか分からない。なので結局インターフェースって Google の検索エンジン、とログインのフォームと、クレジットカードを入力する画面と全く同じですと。なので何を入れるかが、分かんないですし、それこそ草野さんが言ったようにそのプロンプトが何がいいかっていうのが分からなく なりますし、それをもちろ なんか時間に応じてなんか勉強したりとかするできることはあるかもしれないですけど、結局その負担はユーザー側にあるので。
そうですね。
なのでよりコンテキストを入れ込まないといけないですと、で結局テキストのプロンプトの文面を見てもそれってコンテキストでしかないんですよ。GPT-4 にこういうものをこういうふうにこういう形で、答えを出してくれと、それって全部コンテキストでしかないので、なのでそのコンテキストをどう表現するかっていうのはすごい重要で、逆にそのテキストボックス1個だけだと足りないんですよね、コンテキストが。でこれって、先週話したこのインビジブルコンピューター、その消えていくコンピューター、アンビエントコンピューターみたいな話をしてきたと思うんですけど、ここと全く同じ課題を抱えてると思っていて、
はい、
フォームファクターが、なくなったり、見えなくなってしまうとコンテキストの量が減るんですよね。そうすると、何をやればいいかが分かんなくなってくるんですよ、ユーザー側としては。でこれの多分一番分かりやすい事例が、あの AI のボイスアシスタントですね。なんか良さそうですし、なんかコンセプト的にはすごい分かるんですけど、実態としてユーザーが何ができるか分かんないので、
こっちが合わせてるみたいなとこありますね。
そうなんですよ。なんでそのすごいベーシックな天気をチェックしたりとか、
今日の東京の天気を教えてみたいな、なんかそう言わなくちゃいけないみたいな合わせにいってる感じがありますよね。
そうですよね。しかもなんかそういうなんかそれはできるっていうのは理解してるんですけど、なんか何どこまでできるのか分かんないじゃないですか。
できなかった時虚しくなっちゃいますもんね。よくわかりませんって言って、あーってなっちゃう。
でもそのアイデアをわざわざユーザーが考えないといけないっていうのが間違いだなと思っていて、それこそ草野さんが言ったように、それをなんかこういうことできますよっていう提案があれば人間も考えられるので、でもそれが全くないってなってしまうと、そのフォームファクターだけでその部屋に置かれてしまうと、そもそも何を聞けばいいかが分かんなくなるので、そのデバイスの可能性が極端に下がってしまうっていう。でこれのなんかその違う言い方が、Spotify の CTO が、語ってた、話なんですけど、彼が、そのどういうインターフェースが必要かっていうと、Fault Tolerant Interfaces って呼んでるんですけど、それをなんか日本語になんか軽く翻訳すると多分欠点を関与する UI。
ほ
ー。でこれを多分一番分かりやすい事例を出すと、Spotify として最も理想的な UI って何かと考えると、
はい、
すごいシンプルな UI で、ただ一つの再生ボタンが真ん中に置いてある UI なんですよ。
うわー、でもそれ音声アシスタントみたいな。
あ、でも そうですね、そうです。でそれをタップすると本当に自分が聴きたい曲を、再生してくれるっていうのが Spotify として理想中の理想なんですよ。
なるほど。ユーザーに何もさせない。
そうなんですよ、何もさせないっていう。でもこれの課題って、これって 100% ユーザーが聴きたい曲を流さないと意味ないじゃないですか。
そうですね。
なんかこの曲聴きたくないんだよねって なると嫌じゃないですか。
もう失格って感じですもんね。
そうですよね。
それをそのボタンしかなくて違う曲流されたら超嫌ですもんね。
そうじゃないですか。
それ以外流さない。
だから、 その CTO が言うには、その成功率を理解しないといけないですと。
はい。
で、例えばその再生して、ユーザーが本当に好きな曲が、出る確率が、まあ、大体5分の1ぐらいだったとしますと、
はい、
20% ぐらいだとすると、おそらく UI 的に少なくても5つのオプションを同時に見せる UI にしないといけないですと。
5曲出すみたいな。
はい、そうですね。なんかそういう形で、そのただ1つが全部回答してあげますよっていうのを出してしまうと、いろんな意味で課題っていうのが生まれる。で、さらに、言うと、まあ、同じようなことを実はそのAirbnb の社長のブライアン・チャスキーさんも同じこと言っていて、
はい、
検索、の話をしてたんですけど、 Airbnb がなぜ検索にそこまでこだわってないかと、そこまでフォーカスしてないかと、いうところは、やっぱりその検索ボックスに関しては意図的なものなので。
意図的なもの、
何を探してるかって明確に知らないといけない、事前にユーザーは。
あ
ー、なので旅行に関してはすごい、適切ではなかったりするんですよね。場合によってはすごい適切なんですけど、でも行ったことない場所を検索で見つけられるかっていうと、見つけられないんですよ。
そうですね、こういう
とこと、そうそう、聞いたことないので、
うん、確かに。
なので、まあ、そういう意味だと、その例えば TikTok とかは全然違うインターフェースだからこそ、音楽のディスカバリーとかにすごいフィットしたり、するので、だからそのインターフェース、何を目的にするかによって、そこのなんかただのテキストボックスじゃないパターン、とかもすごい考えないといけないっていうところで、よりなんかその AI ネイティブなインターフェースとは何か、っていう話をした時に、すごい重要な要素がいくつかあるんですけど、まず例えばですけど、チャット GPT に、何か文面を書かせますと、
はい、
例えば何か、何かについての文面を書かせて、でそれを例えばその同じ文面をなんかより、強い言葉で、書いてくださいとでお願いする、した場合に、もちろんチャット GPT はそれについて応じてくれるんですけど、
はい、
その違いって確認めちゃくちゃしづらくないですか？
強い文章になったのと、その前のってことですか？
そう、その前の元の文章と、そのより強くなった時の文章の比較って、ユーザーがいちいち全部読まないといけないじゃないですか。
あー、なるほど。その最初のやつとどう変わったかなって、
はい、
確認しなきゃいけないと。
はい、その確認の作業ってめちゃくちゃめんどくさいですし、何が変わったかが分かんないですし。
あ、
でこれってなぜ重要かっていうと、そのチャット GPT とか、こういう今のチャットボットの一つの課題って、この実行と評価のループ、の組み合わせがうまくやってないっていう。でこれって例えばですけど、絵を描いてる人とか、
はい、
を見てると、別になんかエッセイ描いてる人とか、でもいいんですけど、大きく2つのアクションがあって、そのクリエイティブが行う作業って、一つは実際に絵を描いてる作業ですよね。
はい。
でもう一つは、その絵を描いている時ではなくて、その絵を全体を見て評価して計画するんですよね。あ、じゃあ次ここを描こうとか、ちょっともうちょっとこういうふうに描いてみようとか。
はい。
この実行、その絵を描くっていう実行のアクションと、評価とか計画をするっていうアクション、
はい、
が常にいつでもできるんですよね、絵を描いてる時って。でもチャット GPT って一回やって、一回、なんか一個一個のアクションが決まったタイミングでしかできない。
あー、確かに。
そこのスイッチングを軽くできないっていうのが一つ課題としてあるかなと思ってるので、
そう、
いいツールほどそこのスイッチングがより簡単にできるっていうインターフェースですね。
なるほど。
だからよく
分岐があるといいんですか？
はい、
いろんなここのタイミングでこれ何にしますかみたいな、
そういう提案とかはすごいいいですし、 あと多分すごい分かりやすい、テキストベースのものとかですと、Google ドキュメントとかってその誰かが修正した時に分かったりするじゃないですか。
はい、履歴が。
でそれもいわゆるリアルタイムでそれって変わってくるので、それってすぐに評価できたりするじゃないですか。
ああ、なるほど。
まあ、例えばですけどね。
はい。
でもなんか、でもこれって結局そのどこまでタスクを自動化する自動化しないかによってこれがすごい重要になってくると思うんですよ。
うんうん。
完全自動化した場合って評、そもそも評価ってその後にやるので、それは別にいいんですよ。でもなんか間に人間が途中で入るって なってしまうと、この2つのモードのスイッチングっていうのがすごい重要になってくる。なんでより多分今後その重要になってくるのは、よりコントロールをできたりとか、より情報とかコンテキストを、チャットボットに埋め込むっていうのがすごい重要になってくるんですけど、でだからこそ、2、3週間前にあのリワインド AI の話をしたのってこういうところにあって、
はい、
結局そのコンテキストとかそのパーソナライズとかってどうやって持っていくかっていうと、こういうリワインドみたいなサービスから持っていくしかないんですよね。もちろん多少ないクリックとかそういうのでできると思うんですけど、まあ、TikTok とかまさにそういう、話ですけど、よりそのパーソナリティされたインターフェースってどうやって情報を引っ張るかというと、もうユーザーの過去の行動データからしか引っ張れないんですよね。でそこにどうアクセスするのかっていうと、そういうリワインドみたいなサービスがあって、それこそブライアン・チェスキーさん、その Airbnb の社長も言ってたのが、よりそのユーザーを理解したインターフェースを作れたらいいのになっていうのを言っていて、
へえ、それどんなものになるかちょっと気になりますね。
今の Airbnb ってユーザーが戻ってくると、いわゆるカテゴリーしか見せられないんですよね。こういう宿泊先がありますよっていう、こういう種類の宿泊先がありますよっていうしか見せられないじゃないですか。でもよりこういう人はこういうところに行きたくてっていうのが分かっていれば、そういうのをより出せたりとかするわけなので、なのでこの個人情報とか好みとかをどう作れるか、それをどう活用するかというと、 AI がその好みに合わせて自動的にインターフェースを変えてくれる、カスタマイズしてくれる。なんで例えば今オフトピックとかでは Gmail とか使ってますけど、例えばスーパーヒューマンっていうあのメールアプリがあるんですけど、
はい、
そこの UI っぽくしたいとなった時に AI が自動的に変えてくれたりとか。
あ、便利。
そもそもその情報の、例えばメールの情報の見方を Twitter っぽい UI で見たい、すごいツイッター慣れしてる人はツイッターっぽい UI になってるかもしれないですし、 GUI っていうかその GUI のをスタンダード化するのではなくて、個人個人にフィットしたものっていうのが自動的にできる時代っていうのが、まあこれからようやく来るのかなっていうところで、これがジャスティンタイムインターフェースって呼ばれているもので、
はい、
インターフェースがコンテキストに合わせてリアルタイムで変わる。これって教育とかではすごい重要になってくるんですよね。
どういう風にってことですか？
教育とかでは、そもそもその、ビジュアルで学ぶ人とデータで学ぶ人と文面で学ぶ人とか、いろんなパターンの人あので学ぶ人っているじゃないですか、
はい、
でその人に合わせて同じ授業内容なんですけど、違う情報、いわゆる違う形の情報が、表示される。
それいいですね、めっちゃ。
でこれの AI じゃないバージョンってすでにあるんですよ、世の中に。
そも
そ
も。
でそれって、マクサナさんも経験したことありますけど、違う、その同じサービスの違う国のページに行った時、
ほう。
で、いわゆるその時って違う言語でそもそも表示されるので、
はい。
それっていわゆるそのコンテキストに、その国に合わせての UI デザインをしてるわけじゃないですか。
確かに確かに。
それは今マニュアルでやってますけど、それを自動的に、まあ今は半自動的にできますけど、それがそれの進化版ですよね、いわゆる。
はあ。
国だけではなくて、より個人に合わせた UI 設計っていうのが、リアルタイムで変わってくるんじゃないかと。
やっぱ個人によって求めてるインターフェースって違うんですかね。
そうですね、多分そもそもより見る場所が違かったりとか、
へえ、
よりショートカットを使う人とか使わない人とか、
あ
であればショートカットに合わせたなんか UI とかにしたりとか、結局、
まあ、確かに
ですかね、その例えばツイッターってショートカットありますけど、
うん、
ツイッターのショートカットに慣れてて、インスタもショートカットってありますよね。
あ、そうなんですね。
あ、わかんないです。あの僕使ったことないので、あのでももしインスタにあったり、まあ、なくてもいいんですけど、でもツイッターのような同じようなインターフェースに、ツイッター慣れしてる人はなんか全部なんかゼロから学ぶのってめんどくさいので。
ああ、でもそれ確かにわかりますね。なんかあのあれですね、その アドビのツールを使うか、
はい
はい、例えばあの iMovie 使うかみたいな、それのコマンド違うから、
うんうんうん、
なんか一緒にしたいみたいなのあるか、そういうことですか。
そうです、そうです、まさにそういうことです。
うーん、
なんか場合によってはアドビで一回習った UI で、iMovie に行くと同じ場所になんか同じ場所にボタンがあったりとか。
あー、なるほど。
別にショートカットだけではなくて、その UI、そのデザインの UI とかも変わっていく。
あー、でもカスタマイズができる、カスタマイズ性が高いサービスに出会うとやっぱちょっと嬉しいですよね。
うん、
わかります。カスタマイズする派ですか？
いや、カスタマイズそこまでしない派ですけど、ただなんですかね、そのオプションがあるっていうのはすごいなんかありがたいなと思うものの、オプションがありすぎると何やったらいいか分かんないっていう感じも出てくるので、なのでそのある程度親近感を作るために UI が自動的に変わるっていうのはありかなと思うんですよね。
うーん、
なんか全員が慣れてる、例えば、まあ、ツイッターじゃないかもしれないですけど、例えばインスタグラムっぽい UI に必ずなるみたいな、この人は。でも全部ボタンとかは変わったりとか、全部細かいオプションとかも、いろんな形で提示しながらするっていうのは、なんか今後出てくるかもしれないですし、なんかそもそもその草野さんも、この話の中でその AI が提案するっていう話をしてたと思うんですけど、
はい、
それってようやく出始めていて、まあ、この収録をしている時点ではなんですけど、
うん、
Google が IO デベロッパーカンファレンスっていうのをこの間やった時に、そこでいろんなその AI 機能を、見せてたんですけど、その一つその、デュエット AI っていう、サイドキックっていう機能を出したんですけど、はい、まあ、いわゆるその AI をその彼らの、まあ、Google Docs とかスプレッドシートとかスライドに埋め込むような AI ですけど、まあ、いわゆるマイクロソフトが前にそのマイクロソフトオフィスに AI を GPT-4 を導入するっていうことと似たようなものなんですけど、ただ Google はそれに加えてこのデュエット AI っていう機能を出したっていうかプレビューして、
はい、
でそこでのコンセプトはそのドキュメントの内容に合わせて AI がプロンプトを提案できるようにするっていう。
ほう。
なので、例えばスライドとかですと、なんかそのユーザーが何も書く前に、AI がこのスライドをベースになんか登壇者のメモを作りましょうかみたいな。
はあ、便利。
でもなんかそれはもちろんユーザーも思いついたかもしれないですけど、それがなんかデフォルトとしてなんか提案されてるとかなるとより選びやすいじゃないですか。
確かに確かに。
だからそういうなんか提案型みたいなものは、やっぱり今後出てくると思いますし、この UI がどんどん変わるっていう、なんかそのリアルタイムで変わるっていうものも、出始めていて、Perplexity っていう AI 検索エンジンがあるんですけど、
はい、
そこが最近出した UI がすごい面白くて、そこが、まあ、いわゆる検索エンジンなのでいろいろ検索するんですけど、その検索を書いた時にその検索内容を理解してそれに合わせて UI が変わるんですよ。
例えばどういうことですか？
例えばなんですけど、例えば検索で、これは実際彼らが出した事例ですけど、ヘッドフォンを買いたいですと、
はい、
で書くとそれを理解してその下に、検索した下に、ラジオボタンが出てきて、なんかヘッドフォンの種類がいくつか出てきたりとか、チェックボックスが出てきてそこでなんか選びたい機能を出してそれをチェックすると結果が全部変わるっていう。
へえ、面白い。
でもそれってめちゃくちゃ便利じゃないですか。それをなんかいちいち全部なんか結果を見て、あ、なんか本当はこういうふうに書けばよかったのになとか、検索の時にっていうのを全部出さずにもうチェックボックスでなんかもう絞れちゃうみたいな。
あ、便利。
それが多分まさにこのリアルタイムで変わってくる UI
へ
だと思うので、まあ、しかももうすでに出てきてますし、これが多分公開された時点はちょっと遅いかもしれないですけど、なんかこういうなんですかね。
でも例えば Google で歌詞検索したら歌詞が出てきたりとか、
う
んうん、なんか例えばアイテム検索したらショッピングが優先されて出てくるみたいなのも、うんうんうん、ちょっと初歩的なリアルタイムの変わるイメージ検索なんですかね。
まさに多分そういうことで、うん、Google もそのいっぱいそういうデータ持ってるのでどういう意図を持ってるかっていうのが分かってるからこそそういうのを出してくると思うので、
うん、
それと同じように、ただそれをもっとダイナミックに UI が変更していく。で場合によってはその状況に合わせてやるパターンもあれば、ユーザーの好みに出す場合もあれば、それの組み合わせっていうパターンも今後出てくるのかな。
わあ、すごい。
まあなんでなんか結局まあこの中で重要になってくるのが、まあそもそもその Google とか Microsoft ってすごいアドバンテージ持っているのは、その複数のアプリを持っているので、よりそのユーザーを理解できる、ユーザーのデータを持っているっていうのは一個重要なんで、まあ、今後多分より重要になってくるのはユーザーが自分自身でそのデータを持ったりとか、その、まあ、だからこそリワインドとかがすごい重要になってくるんですけど、でそのデータを AI というかそのサービスとシンクロナイズできるっていう、ところが、まあ、今後出てくると思うんですけど、でそうするとこの UI の、まあ、今後どういう UI になるかっていう、ところを考えると、その先週話したこのインビジブルコンピューター、その消えていくコンピューター、
はい、
っていうのは半分正解なのかなっていうところで、今後のインターフェースっていうのは半分その透明であって、いわゆる見えないところにあって、
はい、
半分見えるところにあるっていうところで、見えないところはいわゆる情報収集ですよね、コンテクストの理解っていうところのインターフェースが必要で、でもう一つはそのコントロールとかフォームファクターっていうのを、見える部分っていうのをどっちも必要になってくる。なんで、情報収集が、見えない、コントロールを、変化するのが見える部分。でこれの多分すごいシンプルなバージョンってオートコンプリートとかだと思うんですよね。
オートコンプリート、
多分日本語では違う話だと思うんですけど、その、例えば、LINE とか SMS とかでなんかタイプしてるときに、なんかその、例えば あってタイプするとなんかそのいくつか出てくるじゃないですか。
あ、なんか
言葉が、
うーん、
なんていうのかちょっと忘れちゃいましたけど、
なんだろう、その例えばコーラって検索したら価格、メーカー、そういうことですか？
っていうよりも、例えばその、誰かと LINE のやり取りとかしてるときに、
うん、
例えばコンって書くと日和って出てくるじゃないですか。
予測、
あ、そうですね、予測
変換みたいな。
そうです、そうです、予測変換か。
はい、
予測変換って、徐々に自分の好みを理解したりするじゃないですか。
ああ、するやつもありますよね。
はい。 でもそれっていわゆるその、見えないところでその情報収集をしていて、
うん、
でそれに合わせて、まあ、自分に合わせた、あの提案をしてくれると、
うん、
ところなので、まあ、それがまさに、まあ、それのより進化版っていう、ところで、それが今ですとその言葉をコンプリートさせるっていうところを、それ、まあ、違うボタンを出したりとか違うデザインを作ったりとか、
はい、
そういうのを、する時代っていうのが、来るかなと思うので、でもこれをやるためにはより情報を、まあ、収集しないといけない、
うん、
っていうところで、まあ、そもそもそのクリックデータとか、情報入力してるだけのデータだと足りるのかっていうのもあるので、でなんでメタとかこういうところでいろいろ、まあこれは多分彼らとしてメタバースに全部つながることだと思うんですけど、
はい、
その彼ら、5月初旬になんかオープンソースの AI モデルを出したんですけど、そこでそれはどういうものかというと、複数のデータを、合わせて、集めてそこで理解できる。でこれが、テキスト、音声、ビジュアルデータ、温度、あと動き。でこれってなぜ重要かというと、テキストデータ、まあ、今の GPT-4 とかまさにそうですけど、やっぱり理解するのに大量のデータが必要なんですよね。まあ、いわゆるインターネット分の、あのデータを集めて GPT-3.5 とか4とか作ってるわけなので、
はい、
でもそれこそなんか一部のテキストと一部の音声データを組み合わせるとより理解度って、あの同じデータ量じゃなくても分かったりするんですよね。なんで犬の鳴き声を、聞くと犬って理解できるかもしれないですし、
あ
でそれでテキストで、ラブラドールって書くと、なんかそれが犬でこういう状況にいる犬っていうのが分かるかもしれないですし、
うーん、
でもそれをテキストで全部書くとめんどくさいかもしれないですし、なんでそこの中うまく複数のデータを組み合わせるっていうのが今後絶対来る、ところ、なんですけど、なんかこれを全部やると、なんかそのもしかしたらこういうなんかパーソナライズされた体験がいっぱい出てくると、そのパーソナライズされた体験自体の価値が下がるんじゃないかっていう、それがいわゆるコモディティ化されるのでそれが普通になっちゃう。
いろんなものを掛け合わせる、なんかこれとこれ掛け合わせたらこれになるみたいな、優秀になるみたいなんで、なんか驚きが毎回ありそうな気がするしたんですけど、
毎回でもあるんですかね。なんか慣れちゃう気がするんですよね。
慣れて、でもそれが便利だねってことにならないんですか。
もちろんそれはすごい便利になると思うんですよ。ただなんかすごいってならないと思うんですよ。最初はすごいってもちろんなるんですけど、で、
はい、
その中でじゃあ何、どういうパーソナライズされた体験が価値がつくのか、
うーん
って考えると、より意図的なものだったり、より人間が考えたその体験だったり、よりストーリー性がある体験だったり、でこれって多分日本が世界一うまいと思うんですけど、なんかすごい、小さいレストランとかでもうこういう体験をすごい意図的にシェフが作ったりする国なので、なんかそのすごいなんかストーリー性があってキュレーションされた体験を、わざわざ人間がこういう理由でやってますっていうのをちゃんと説明する国なので、でそれをスケール一切しない、しないからこそ価値がつく、でそういうのがもしかしたら今後よりその価値として高まる。
わあ、
そのスケールできない体験っていうのを人って経験したいので、 だからこそシリアルトークでも草野さんがこのトピックを前に出したことあると思うんですけど、その野外広告でよりなんかスペクタクル的なものって出てるっていう話をしたじゃないですか。
最近だとあの草間彌生のなんか建物に出現したみたいなやつとか、
めちゃくちゃでかいやつですよね。なんかそういうポップアップとかそのスペクタクル系のものっていうのはまさに同じようなことで、いわゆるスケールしにくい体験だからこそより価値が上がったりしてる。なんでその AI によってそのクリエイティビティがなくなるっていう人もいると思うんですけど、場合によっては人間のクリエイティビティの価値自体は上がるかもしれなくて、でそれはいわゆるアウトプット自体がなんか重要視されるのではなくて、その意図、なぜこういうことをやるのかっていうストーリーとかナラティブ、
いやでも本当そう思いますね。
なんかそこが重要視される部分かもしれなくて、でもここがすごい難しいところだと思っていて、そのクリエイティビティとは何かっていう話になってくるので、クリエイティビティっていうのはその作る過程がクリエイティビティなのか、そのアウトプットがクリエイティビティなのか、まあどっちもなのか。
どっちなんですか。
あ、個人的にはどっちもだと思うんですけど、その AI に関してはアウトプットの部分、を、まあ、いわゆるその何ですか、そのアウトプットというかそのアイディアじゃない部分、その過程の部分をリプレイしたりしてるので、なのでそうするとそのアイディア自体がもしかしたら価値が実際出てくるのかもしれなくて、でもこれも何ですかね、なんかその過程もすごいアイディアがあったりとか理念があったりするわけじゃないですか。
はい、
それこそこの間スタジオジブリに遊びに行った時にも、あそこの過程ってもうめちゃくちゃ考えられてるところなので、
そりゃそうですよね。
なんかそれをコピーしたからといって同じものが作れるのかっていうと、多分同じ意味合いのものは作れないんですよね。そこがでも難しいんですよ。アウトプット的には似てるっていう。だからなんかこの作り方とか作るその考え方とかそのストーリーとか、まあ多分リファレンスカルチャーとかまさにそうだと思うんですけど、
はい、
なんかそういうそのキュレーション能力とかがよりなんか重要視される時代になってくるので、なんか多分クリエイティブな方々とか、なんかその AI によってリプレイされるっていう恐怖感を持ってる方々とかは、なんかそこではなくて、よりなんか自分がコントロールできる部分を考えるべきだと思っていて、そのリプレイされにくい部分って、その人生においての体験とか、
はい、
感情とか、その何が影響、自分たちを影響するのかっていう、そのいわゆるインプットのもの自体はクリエイティブコントロールの中にあるので、なんか今現在はこれもそのうち変わる可能性はもちろんあると思うんですけど、その AI がその意図とか意味合いっていうのを作るのってすごい難しいと思うので。
そうですね、確かに。
なんか結局 AI もオフトピックと同じもの、同じアウトプットとか同じなんとなくの要約みたいなものを作れるかっていうと、多分作れるんですよ。でもなぜこのタイミングでこのエピソードをこういう理由でやってるかっていうのが多分出せないんですよね。
なんか前にシェアトークでも話したんですけど、なんか結局いかにその人が本気かどうかみたいなのって重要だって話を出したんですけど、なんか本当にそれだなと思って、なんか結局コピー確かに作れるんですけど、なんかその人が本当に熱量を持って仕上げたものなのか、なんていうか、それがこう1分でデザインしたものとか作ったものでも本気で作ってればクリエイティブなものだと思うし、1週間かけて作ったもので でもなんか適当にっていうか、なんかあんまりこれでいいやって出したものがあんまりかっこいいと思えないみたいな、それ自分がかっこいいと思えないというか、出せないものって本気でやったんだみたいな気持ちじゃないと、
うん、
なんかなんだろうな、やっぱそれって人間のクリエイティビティなのかなって思いますね。なんか、コピーし、なんだろう、なんか人がやっぱ介在してることによってこうコラボレーションみんなで作ったんだみたいな、そういうコラボレーションも人間だからこそできることだし、なんかそれがその本気さでこうインフルエンスするなんていうか熱量って伝染すると思うので、なんかそういうのって AI じゃできないことかなって気がします。
今後やっぱりなんかそういうなんかその人間っぽさのヒントをなんか出すのが一個の価値になる気がするんですけど、人間っぽさのなんか ヒントっていうのが正しい言葉か分かんないですけど、なんかそのある一定の人たちしか理解できない、それが場合によってはその 特殊な人間だったり、
特殊な人間、
特定の人間だったり、
あで
これってそれこそサクセッションっていうドラマがあるんですけど、
はい、
そこで、まあ、そこで話題になってるファッションがあって、それがクワイエットラグジュリーっていうファッションなんですけど、
はい、
まあ、ここ多分数ヶ月間すごいバズワードになってると思うんですけど、それって、まあ、いわゆるそのサクセッションってそのすごい、メディア企業、まあ、すごい有名なメディア企業をの、まあ、後継ぎの問題の話なんですけど、はい、まあ、よりめちゃくちゃお金持ちの人たち、の話で、
はい、
で彼らが着てる服がなんか一見見るとすごい普通な服にしか見えないんですよね。ブランドが全然出てなかったりとか、
はい、
でも実はハイエンドのアイテムだったり、
へ
なんですごい多分分かりやすい事例がケンドー・ロイっていうキャラクターがいるんですけど、彼が、まあ、かぶってる帽子、
はい、
とか、なんか本当になんかロゴが入ってない帽子、で、例えば僕とかもなんかその帽子を見て何のブランドか全く分かんないし、なんか普通のなんかどこにでもありそうな、 なんか帽子かなと思うんですけど、
はい、
知ってる人はそれがロロピアナの、帽子だと分かっていて、それが600ドル以上する帽子だって分かるんですよね。なんでこのですかね、その一見普通に見えて、でも実はお金も他のお金持ちから見ると、ああの服ねっていうのが分かる、っていうのはすごいなんか今後増えていきそうだなと思っていて、なんかマスにアピールしながら実は一番アピールしてるのは自分、まあ、自分がアピールしたい、人たち。
ファッションってでもそういうところ多いですよね。
多いですよね。
ファッションとか。でもそれこそなんかステータスのゲームですよね。なんか、そこにこう、なんてマウント取っていくというか、そこにアピールしてるっていうのはファッションの面白いとこですよね。
でもまさにこのステータスって意味だと、デイビッド・マークさんが彼の本でも同じようなことを言ってたんですけど、
そ
のオールドマネーとニューマネーっていう分野に2つ分けていて、人たち、
はい、
なんかその新しくお金持ちになった人と、なんか昔からその貴族とか、なんかめちゃくちゃお金を昔から持ってた人たちのファッションの違いって、ニューマネー持ってる人たちってやっぱりなんかお金持ってるっていうのを見せたがる、なんで結構なんかすごい服を着たりとか、なんかすごいブランドものを着たりとかするんですけど、
はい、
オールドマネーの人たちって割と普通の服しか着てなかったり、
へ
ー、でもそれを着てるからこそめちゃくちゃお金持ってるんだよっていうアピールをしてるっていう、なんで違う形のステータスの見せ合い方をしてて、でこれっていわゆるこのチャット GPT とか AI の時代っていわゆる知能が民主化される時代なので、
ほう、
そうすると誰でもなんかすごい文章を書ける時代になってくるじゃないですか。
おお、すごい、いや面白いですね、そういう考えると。
でもそれって実はある程度のものを書けるんですけど、例えばですけどチャット GPT でニューヨークタイムズの記事っぽいエッセイを書いてくださいと、
うん、
で書くと実際に多分 そういう風な記事を書けるんですけど、それを実際のニューヨークタイムズの編集者に渡すとこういう部分が違いますっていうのが分かるんですよね。
うん、
でも多分一般の人は分からないんですよ。
なるほど。
でだから同じようにそのファッションだとそのファストファッションっていうものは一般の人としてはなんかラグジュアリーのものと似てるとかっていうのは分かるかも、あ、そう思うかもしれないんですけど、そのラグジュアリーの人たちに関してはこの素材を使ってるから全然違うんですよねとか、
はあ、
このテクニックを使ってるからエルメスってすごい あのレザーバッグってすごいいいんですよねとか、
ふーん、
っていうのがやっぱりそこでやっぱりすごい値段の差ってつくわけじゃないですか。
はい。
じゃあこの AI の時代でより人がより知能を持った形で喋れたりとか書けたりす、するっていうところになると、どう変わる、どうそのステータスをの違いをつけるかというと、よりニュアンスとかより複雑な話し方をするんじゃないかと。真似しにくい、リファレンスをぶち込んだりとか。
あ、
でこれを実際作者支援はやってるんですよ。
へえ、どういう風に。
彼らのセリフとかを見るとすごいビジネス用語とかとってもカルチャー用語と、その場の、状況とかを理解しないとわからない言葉を、わからない文セリフを言っていて、
すごいマウントですねそれ
でもそれが多分今後重要になってくるっていうか、よりなんかニュアンスがこもった文面とかがよりその人間っぽさを表す。
それってなんかちょっと悲しい感じもします。個人的にはちょっとしますね。なんか わざとこう分かりにくい単語を使って、なんか。
でも ここがなんか重要なポイントだと思っていて、その、
はい、
あの、Quiet Luxury って一般の人から見ると分かんないんですよ。なんで一般の人から見ると話してることは割と普通に聞こえたりするんですよ。
あ、分からないんじゃなくて普通に聞こえるんですね。
普通に聞こえるんですよ。
へ
え。でも知ってる人はよりなんか、あ、そういうニュアンスをこもった話なんですねっていうのが分かったり、
うーん、
でそこのニュアンス自体がステータスになるっていう。
例えばどういうその単語とかそのブランドの名前とか言葉の言い回しみたいなので分かる人に分かるみたいなことですか。
そうですね。
へえ。
なんかここでサクセッションの事例を出したいところなんですけど、多分言ってもあの説明するのがめちゃくちゃ難しくてで僕も多分完全に理解してない部分があるので、お金持ちじゃないので。
日本語だと何なんですかね、そういう。
難しいですよね、何かっていうのは。でもなんか全員が頭よく聞こえる時代に今後なると、 AI によって。
なんそんな、みんな頭よく聞こうな頭よく見せたくなるんですかね。
見せたくなるかどうかは分かんないですけど、結果的にそう なると思うので、で、あの、別にそう見せたいっていうよりも多分そうなると思うんですよ。
あ
の、
はあ、
より皆さん頭よくなると思うんですよ、 AI によって。でもそことの差をつけたい人たち、
人間が、
はい、まあ、違う形でコミュニケーションしだすと思うんですよ。でそれがすごい面白いと思っていて、でもなんかここでなんか最終的に話したかったことって、そのインターフェースを理解するのって人間を理解しないといけないと思っていて、
はい、
その人間がどう動くかとかどう考えるかによって、その人たちに合わせたいいプロダクトを作らないといけないので、
はい、
でこれをめちゃくちゃうまく表したこの人間性の重要性を表しているのが多分もちろんアップルで、
うん、
でスティーブ・ジョブズがあの iPad 2のローンチイベントで話した、スピーチがあるんですけど、そこでその Apple の DNA とは何かっていう話をしてて、まあ、これはすごい有名な発言ですけど、あの Apple の DNA には技術だけでは不十分だと、刻まれていますと、テクノロジーとリベラルアーツ、そして人間性と結びつくのが人の心を動かしますっていう話をしてるんですけど、
はい、
ほとんどの人はそこでなんかその名言が終わってると思うんですけど、その実はその後を見るとこれがそのポスト PC デバイス時代においてはこれほど重要な言葉はないっていう話をしてて、
へえ、
ここってなんかすごいなんかこの人間性っていう言葉とかそのリベラルアーツっていう言葉ってすごい重要だなと思っていて、なんかこれってジョニー・アイブさんも同じように表現してると思っていて、
はい、
彼って Airbnb の、 アドバイザーでもあるんですけど、そこで Airbnb のミッションを組み直すのに結構手伝ったんですけど、でどういうふうにやったかというと、ジョニー・アイブさんがブライアン・チェスキーさんのために本を作ったんですよ。
へえ。
それすごいですよね。まず本を書いたって一社の社長のために
すごい。
でその本のタイトルが Beyond Where and When なんですよ。
へえ。
でこれってなぜこのタイトルにしたかというと、その、
はい、
今までの Airbnb っていうのが Where and When を重要視してたんですよ。
いつどこで
、まあ、いわゆるいつどこに泊まるのかっていう話ですよね。
はい。
でそれを Who and What に変えるべきだと。
誰
君は誰で人生で何をしたいのかと。
はあ。
でそれによって Airbnb って今のカテゴリー、今プロダクト、あのサイトに行くとカテゴリーがあるじゃないですか、どういう宿泊先があるかっていうの
は。はい。
この Who and What がそのインスピレーションになってるんですよ。
へえ。
でこのなんかこういうなんかすごい細かいワードチョイスの変化をジョニー・アイブさんが提案していて、例えばマーケットプレイスっていう言葉でもなくてコミュニティっていう言葉にするっていう、これもすごい細かい意味合いで、マーケットプレイスっていうのは全部が取引だと。でもコミュニティの中では全部の行動が取引ではないですと。
なるほど。
なんかこういうなんかその人間性の部分を細かくやってる、その言語をすごい細かく、こだわるっていうのがなんかすごい重要だなっていうのを思いますし、そのインターフェース、にとっては最も重要な部分かなっていうのを思いましたね。
いやでもめちゃくちゃわかります。なんか言葉のチョイスによってサービスの思想みたいなのってすごい出るなって、うんうん、まあ、ツイッターとかもサービスなんていうか機能によって名前の付け方考えてたり、結構考えてるじゃないですか、うんうん、
はい、
それがいいか悪いかちょっと別として、なんかそういうなんか名付け、なんかウェブサービスだと結構もう決まってるなフィードがあって、
うん
うん、サイドバーがあってみたいな、なんかそういうそれじゃなくて、なんかこういう意図でやっててこういうことをさせたいよねっていうのが、
うんうん、
こう新しくというか、そのサービスに合わせてそのユーザーに合わせて名前つけてるっていうのはめっちゃかっこいいですね。
うん、でもなんかやっぱりそういうのを見て、なんかその本当にインターフェースってその人を理解するための一ツールなのか分かんないですけど、な
ん
かそれを表現したものでしかないなと思ったので、
なんで
そこを表現するためには人の理解は必要ですし、いわゆるまあ本当になんか先週も言ったようにインターフェースって言語でしかないかなと思ったので、
はい、
なんかその人とつながるためのそのツール、でやっぱり人とコミュニケーション取るには話さないといけないので、それがインターフェースっていう
もの。確かに。でもそれってインターネットだけじゃなくてリアルでも、そのさっきのファッションの話もそうでしたけど、
うんうん、
人っていうインターフェースの なんかどう見られたいかっていう、なんていうか、
うんうんうん、
もそうだし、その状況によってその TPO 的な話もそうかもしれないんですけど、うんうん、なんか人となりみたいななんか見えますよね、そのインターフェースで。
うんうんうん、そうですね、うん、
はい。じゃあ今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。そしてメンバーシッププログラムオフトピッククラブもやっているので、ノートをぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。